今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。3月です。もう寒いのか春がもうすぐやってくるのか、どちらなのかなといろいろ思うんですが、花粉はもう最盛期を迎えているということで、ムズムズするぞという方もたくさんおられるのではないでしょうか。さて今回は、珍しい、テーマでお届けします。お蚕様セベンヌ、手仕事の技を受け継ご、そんなお話をお届けします。株式会社細尾代表取締役会長、細尾正夫さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、ご無沙汰しております。
はい、なんか始終を愛してるような気もするんですが、あの細尾さんはいろんなところでこうイベント、展示会をされたりされてるんで、あら、おまんじゅう食べに行ったのに細尾さんがあそこにいらっしゃるとか。
あ、そうですかね。
まあ、そうですね、はい、いろいろもう本当に、マグロのように動きを止めない勢いのある方というふうに。
いや、マグロって言われてるんです。もう止まったら死ぬっていう感じですね。
そうですか、すごいですね。
まあいろいろ好きなことがいっぱいあって好きなことやってますから、
はい、そうですか、はい、しかしながらですね、はい、いっぱいあっていろいろやってるっておっしゃいますが、こうよく目を凝らしてみるとやっぱり筋が一本かと、大谷翔平のようにもうガンとした何かがあるんだなっていうのが目を凝らすと、全部つながってるんだなっていう、
まあそれはおっしゃる通りですね。
あ、そうですか、はいはい、すごいですね。
まあ、すごいというかどうでしょう
以前細尾さんは、はい、伊藤忠商事という、はい、商社にお勤めで、
昔々ですよね。
いやそんなことないです。いやいや、そしてイタリアに4年ほど滞在されたと、駐在ですね。
はい。され、まあ、そうですね。仕事と生活してました。
そうですよね。はい、やっぱりその経験もこう全てがこうつながってるっていうか、だからすごいなというふうに拝見してるんですが。
そうですね。まあ、はい、自分の生き様ですよね。
生き様。
ね。
それを本当に離れたところからではありますが、垣間見させていただいているのは、すごく、嬉しいことだなというふうに思っております。
ということは松岡さんとの付き合いが非常に長いということですよ。
あ、しまったという感じで、そんな長くないかもしれませんが、しかしながらこのラジオカフェ開局して去年の春に、はい、20周年を迎えました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。開局当初から確か、
そうです、そうです。ですから20周年ということは20年前からのお付き合いですよ。
もうい
や、まだお若いですよ松岡さん。
もう次の言葉が出てきます、ね、それが一番嬉しい言葉ですっていう感じですが、いえ本当に開局時に番組してくださってありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
まあ、そういう細尾さんなんですが、本当にご本業はまず細尾という、このなりわいは、
はい、
1688年ご創業。
そうです、はい、西陣織をねずっとなりわいに先祖からしてきまして、西陣織でずっとご飯食べさせていただきましたんで。
すごいことですね、はい、何代目でいらっしゃるんですか。
一応、ね、
今更ですが
11代目だと思います。
そうですか、
私がね、はい、
あ、そうですか、はい、今息子さんの正隆さん、
はい、が社長やってますが12代目、はい、
そうですか、はい、まあ、その、伝統と革新という言葉がありますが、まさにそれをこう体現してらっしゃるっていう、そんな気がいたします。
そうですね、やっぱり変わっていかないとやはりね時代にこう沿わなくなりますし、 っぱりそれに沿わなくなると衰退していくっていうことなんで、
はい、
まあ、もちろんね、ベースにある部分、変えない部分っていうのはしっかりあるんですけれど、やっぱり変えるところは変えていく、変えない、まあ、非常にスピリチュアルな分、まあ、理念とかですね、
なるほど、
経営に対するこう精神性みたいなところは変わらないんですが、
はい、
やっぱりやり方だとか、
はい、
まあ、仕事の内容だとか、そういうのはやっぱり時代に、ね、即して、変えていくべきですし、やっぱり未来に向かっていい形で変えていく、まあ、未来を自分たちで作っていく、まあ、そういうようなこう姿勢で取り組んでるのが、まあ、今まで生きながらえてきた一つの、ね、あの原因かもしれないですね。
あ、そうですか、はいはい、そうですね、はいはい、まあ、そういう細尾さんで、まあ、いろんなことを、されてるなっていう、まあ、印象はあるんですが、
はい、
なんと、まあ、今回映画を制作中と伺いました。
そうなんですよ、
はい、
この映画の先ほどねちょっとご説明っていうかご
紹介あったように、タイトルだけご紹介しました。
はい、はいはい、あのお蚕様セベンヌっていうことで、今ちょっとフランス語のタイトルになって、
はい、
マダム・ソワ・セベンヌっていう今映画のタイトルに変えようかなと思ってるんです。というのはこ の主役っていうのはですね、
はい、
フランスで生まれたお蚕さんでセベンヌという、まあ、フランスにセベンヌ地方っていうですね非常に美しい山々が続いている地方があるんですが、そこで12世紀から養蚕が始まっておりまして、そこで養蚕されたお蚕さんが、まあ、セベンヌという名前に、地方の名前と、
セベンヌ地方というのがあるんですか。
はい、その代表する
南仏、
そうです、はい、でそれ あのお蚕さんがまたセベンヌという、だから地方の名前でありまたお蚕さんの三種の名前でもあるんですよね。
へえ、はい、あのお蚕にもその種類があって、では
い、
あのセベンヌというのもあれば、はい、日本で私あの千鶴という名前なんですが、はいはい、千鶴という蚕があるって聞いたことあるんですが、
あるんですかね、ちょっと私それは知らないですね。
あ、そうですか、それは
きっと可愛らしいお蚕さんです、ね、
いやいやいやいや、あのそれは某、渡文さんの渡辺さんがそういうタイプがあるんやでと。
ああ、そうなんですか。私はちょっと知らなかった。
それ何か間違ってますね、きっと。
いやいや、分かるの、あるかも。
ごめんなさい。
日本はね、
はい、
2000種類ぐらいのカイコの種類あるんですよ。
そうですか、
はい、ですから2000の中にあると思いますよ。
あ、そうか、はい、分かりました。これは私じゃあ、調べてみます。
はい
はい、セベンヌというカイコがあって、セベンヌ地方、はい、皆さん初めて聞くぞという、はい、聞いた名前だと思うんですが、
はい、
あの養蚕が盛んなんですか。
かつて盛んでした。いわゆる18世紀、はい、1700年代のルイ王朝時代はもうセベンヌでどんどん養蚕して美しい絹糸を作って、それをリオンっていう町ですよね、
有名ですよ ね
織物の町で有名ですが、そこに、運ん でそこで美しい絹織物になって、その絹織物をルイ王朝時代の王侯貴族が身につけていた、まあ、こういう歴史のある、まあ、フランスを代表する、まあ、フランスの誇りのような、美しい蚕がセベンヌと言われてます。
あ、そうですか、
はい、
今のフランスの方はあのセベンヌにそういう養蚕業があったっていうことをご存知なんでしょうかね。
知っておられる方結構いらっしゃいますが、
はい、
若い方はそんなのあったのっていう方も当然いらっしゃると思います。
もう養蚕業自体がもう今やあまりイメージないかもしれない、はい、
そうです。フランスの養蚕業1960年にもなくなりました。
なくなっちゃった、
はい、一度なくなりました。
あ、そうですか、はいはいはい、そしてこの、セベンヌ・ソワ・マダム、なんておっしゃいました、あのフランス語の
マダム・ソワ・セベンヌ。
そうか、はい、逆ですね、はい、ソワって何ですか。
絹っていう意味です。
あ、おお、マダム・ソワ・セベンヌ、
はい、
お、いいですね。
いいでしょう、
はい、あのお蚕様セベンヌもいいんですが、はい、この長編ドキュメンタリー映画なんですが、はい、これを作ろうと思われたのはなぜなんでしょうか。
これはですね、
はい、
あの絹産業が今ね、
はい、
まあ、あの日本の絹産業非常に衰退してきてますでしょ。特に今養蚕業なんかはもうかつて 昭和3年がピークだったんですけどね。
昭和3年
がピークで、
100年ぐらい前じゃないですか。
そうです、これ聞いた話なんですが、昭和3年は日本全国の農家、かなり数があったと思うんですが、その 40% が何らかの形で養蚕業に携わっていたというのが、記録としてあるわけですよね。
畑や田んぼを耕しつつ、はい、まあ、そのちょっとしたスペース、はい、小屋の中でお蚕さんを飼っていたと、
はいはいはい、というような状況だったんですが、
そうなんですか。
ですからその頃っていうのはもう日本が絹王国で世界一の絹の生産国でありまして、
はい、
でフランス、そしてアメリカが多かったんですけどね、どんどん輸出して、で今 の、 あのトヨタ自動車みたいなもんですよ、外貨をどんどん稼い で、でその絹が稼いだ外貨で日本の経済が、発展していったっていう、
まあ、非常に昭和、まあ、前期というか前半ぐらいなんでしょうかね。
ピークですよね。ですから、はい、まあ、明治大正昭和の前半ぐらいまでが、このもう絹は日本が世界一
主たる産地、
そうですね、はい、外貨を稼いでそれが日本の経済を、支え、また新しい近代化を進めていったという、まあ、そういう過去の歴史があるんですよね、
はい
はい、
でそして、
はい、で同じように、はい、フランスも、さっき言ったように18世紀、
はい、王朝貴族の
王朝貴族の時代からですね、ずっとリヨンで絹織物がおられてて、
生産してた、
はい、でやっぱり同じ時期ですよね、明治大正
時期としては同じになりますか、
はい、時期にやっぱりリヨンも、はい、美しい絹織物をどんどん作って、
はい、
世界の、まあ、ラグジュアリーな方々に、はい、販売してたっていう、まあ、そういう
同じ、まあ、歴史を歩んできたとも言えると。
そうですね、
日本とフランス、
そうですね、はいはい
はいはい、
でちょっとこれセベンヌって不思議な物語があるんですけれど、
はい、
実はそのフランスのセベンヌ地方の養蚕なんですけどね、一度1855年、まあ、江戸時代の終わりの頃に、
はい、
蚕の伝染病、微粒子病っていうですね、
うん、
まあ、コロナみたいなもんですよね、うん、が流行って、
鳥インフルエンザのように蚕にも病気があると。
そうそうそう、そうなんですよ、はい、でそれでもう壊滅状態になりまして、これはフランスだけじゃなくてスペインもイタリアも養蚕業が大打撃を受けまして、
はい、
で突如こう絹が生産できなくなったわけですよね、
はい、
でその当時はフランスは先ほど言ったようにリヨンで、
はい、
どんどん注文を受けて美しい絹織物を織って、そして世界各国に輸出していたわけなんですけれど、それが突如絹が消えてしまったということで大騒ぎになりましてね、
はい、
でそれで急遽日本に施設を派遣して、まだ徳川幕府の時代ですよね、
うん、
とりあえず開国してくれと、
はい、
で開国して日本の蚕と絹をフランスに輸出してくれっていうことで交渉を始めたという歴史があるわけです、
はい、
でそれでまあ日本としてもまあ最終的に開国するんですけれど、
はい、
その条件として、
はい、
蚕と絹をフランスに輸出する代わりに、フランスの産業技術、軍事技術を日本に導入してくれということで、でご存知のように富岡製糸場ってありますよね、世界文化遺産、行かれました、
はい、
あれはフランスの技術で作られた製糸場なんですよね、
レンガで作られた立派な建物がありますよね。
そうなんです、それでフランスからそういう製糸技術なんかもですね、
はい、
入ってきて、で日本のまたこう絹糸が品質がどんどん上がっていって、さらに輸出にドライブがかかったと。でまた片やフランスの方は、
はい、
日本から入ってきたお蚕さんで、一度壊滅状態になったセベンヌ地方の養蚕業が復活したと、
は
い、うん、ですから日本がフランスを助け、蚕
で輸出したんですか。
そうです、そうです、蚕、まあの卵を輸出するんですけどね。でそれでフランスのセベンヌの養蚕業も復活した。でフランスは日本に助けられた、
はい、
で日本は技術の面でフランスから助けられた、
はい、
で、ね、京都も先ほど西陣の話が出ましたし、我々も西陣振りやってるんですけれど、
はい、
ジャガードっていうね、縦糸を上げたり下げたりする機械がありますが、
見たことあります。
あれもフランスから入ってきた技術ですよね。
ジャガード織りの技術、
そうですね、
なんか上に上がってなんかされてましたですよ。
そうです、そうです、そうです、
はい、大変ですよね。
そうです、
で、物を織るって。
そうなんですよ。でそれもですね、
はい、フランスからその技術が入ってきた。
そうなんですよ。でそれも私本当本当にもう尊敬するんですが、
はい、
日本の若者がもう京都が今ね、遷都でいわゆる東京へ遷都したために、もう京都の町が経済も含めてもうガタガタになりまして、人口は減るわ、経済は衰退するわということで、
はい、
もう京都すごく落ち込んだわけなんですが、
はい、その遷都した時に、当時ですね。
そうです、そうです、はい、でその時に若者が立ち上がって、もう言葉も喋れないのに船で命がけでフランスまで行って、ジャガードの技術を勉強して、ジャガードを持って帰ってきたわけですよね。で、まあ、3人行って1人はね、帰りにナンパして、まあ、亡くなってるんですけれど、でそのジャガードの技術のおかげで西陣織の量産が可能になって、それが京都の経済を復活させた、
すごい、
はい、起爆剤になったという。ですからこれもフランスの技術によって、まあ、日本、
そこでつながっているということですよね、はい、
ですから明治、大正、昭和と本当に日本とフランスというのはこの絹産業、
はい、
絹を、仲介として文化交流、経済交流が非常にありまして、お互い助け合いながら、
時には蚕を輸出し、はい、時にはジャガード織のその食器が、はい、まあ、若者の手によって、はい、輸入されたり、
され、はい
はい、導入され、
製紙技術も入ってき、
はい、
そして日本の絹はどんどんフランスへ輸出され、
はい、
蚕も輸出され、で、フランスの絹産業も復活し、はい、という、まあ、こういう関係があるわけですよね。
すごいですね、はい、まあ、両輪という意識はなくても、あたかも車の両輪のようにお互いに、
はい、
手を携えてやってきたように見えますよね。
そうです
。それで、
そうです。その主役の一人が、一、はあ、人じゃないと、一匹が虫ですから虫ですから一匹ですね、
はい、
がこのお蚕さんのセベンヌっていう。
お
で、まあ、明治35年に日本の技術者がフランスから持ち帰ってきたのがこのセベンヌの城で、
はい、
多分、この日本からフランスに、当時の例えば小石丸だとか伊達錦だとか、非常に美しいお蚕さんがフランスに渡って、フランスのセベンヌ地方をの養蚕を復活させて、
はい、
でしばらくして明治35年に、多分日本の技術者は日本の蚕のことを知らずに、
はい、
フランスで素晴らしい
白い
美しい蚕、糸を作る蚕が見つかったということで持ち帰ってきたのがこのセベンヌの城なんですが、
あらら、はい、
まあ、最近のその科学技術の発展で DNA 検査したら、
はい、
これフランスの蚕じゃなくて日本の蚕だよっていうことが最近明らかになったという、まあ、里帰りしてきたっていうことですよね、
はいはい、
まあ、そういう非常に不思議な
ストーリーがある、
はい、ストーリーがある、
物語がある、
はい、それが今回のこの主役になってまして、
はい、
で、まあ、この物語を通して、まあ、フランスと日本の、いわゆる染色の文化交流、技術交流の話、そしてそれを通して、まあ、絹産業に携わる人々の手仕事、はい、これもですね、今ご存知のように日本もフランスも手仕事が知らない間にどんどんどんどんなくなっているわけですよね、
はい、
でもこの手仕事っていうのは、うん、やはりこう一番こう技術、高い技術を保つ上の一番基本となる部分なんで、これがなくなってしまうと、私は日本のこうものづくりの品質自体の水準が落ちちゃうと思うんで、まあ、そういう面で手仕事は守っていかないといけないし、次世代につなげないといけないと思うんですが、残念ながらそれがどんどんどんどんあらゆる分野でなくなっている。ですからその手仕事の魅力、素晴らしさ、なんで手仕事を残さなければいけないのかっていうことを多くの方々に知っていただこう、
再認識していただきたい。
そうです。で、それによって特に若い人たちが、 こういう、手仕事あるいはこういう自然と共生し自然の循環の中でやっていく、まあ、養蚕業も含めて、まあ、こういう絹産業に、こう興味を持って携わっていただける、そしてそれを新しい形で、未来の展開をしていた、
はい、
これが今回の映画の目的なんです。
はい、はい、きっかけっていうのは何かあったんですか、出会いとか。
きっかけは、はい、今その明治35年に、日本に入ってきたセベンヌがちょっとご縁があって、7年前に、はい、1900年に入ってきてますから2007年前ですか、まあ、20年ぶりぐらいですよね、
はい、
に復活養蚕を山形県でやらせていただいたんですよ。
やらせていただいたです。
私がそう、もちろん養蚕農家の方にお願いして、
必要やないかと、
その卵を、
はい、
復活させて120年ぶりにこの世界一美しくって白いセベンヌを復活させようということで、山形県で養蚕したというのがきっかけなんですよ。
そんなことをしてはったんですね。
でそれとね、冒頭に松岡さんおっしゃいましたけど、私の人生っていうのは、はい、この絹そして染色文化と切っても切り離せない人生を歩んできてますので、だったらここで自分のこのあまり年いったら分かりますよね、50年近いこの絹あるいはこういう工芸手仕事、そういう伝統文化伝統染色文化みたいなものに携わってきた、まあ、集大成として、
はい、
よしこの映画作って次の若い人たちが立ち上がる一つの起爆剤にしたいなっていうのが、まあ、プロデューサーをさせていただいている。
マダム・スワーセベンヌの、
はい、
今どういう状況ですか。
今ねもう撮影は9割終わりまして。
9割終わった、
はい、であと1割残ってるだけなんですが、今度ね、はい、日本で、まあ、来年公開上映劇場でやる予定なんですけれど、その前に今フランスでやってほしいっていう声が、高まりましてですね、じゃあフランスでやろうと。
やろうというのは
上映公開上映をフランスでする、は
い、素晴らしい。
でそのためにはフランス語吹き替えっていうのをやらないといけないんで、今ずっと
フランス語にその説明のナレーションというか、
そうだから日本語で、まあ、これはドキュメンタリー映画ですから、
はい、
日本語で、話してる時にはフランス語の字幕を入れる、うん、フランス語で話してる時には日本語の字幕を入れるっていう作業をですね、やらないといけないですし、であとねナレーションもこれからやるの、素敵なちょっとナレーター見つけてナレーションやらなくちゃいけないし、あと音入れもしなくちゃいけないし、なんだかんだで、まあ、今年の秋には完成させたいなと思ってまして、
はい、
で来年まずパリ・リヨンを中心にフランスで、公開上映をやって、でその後に日本の各地の劇場で公開上映という予定で今進んでいますけど。
そうですか、はい、そのこのドキュメンタリー長編映画の内容としてはこうどういうことがこう、まあ映像としては取材映像としてはあるんでしょうか。
はい、ですから今言ったように、この養蚕から始まった、はい、この、はい、絹の一連のつながりで生糸、粘糸、
はいはい、
そして染色、織、でそこに携わるあらゆる手仕事、はい、そういうものにフォーカスしまして、でしかも日本だけじゃなくてフランスの、はい、フランスもロケ行きましたんで。
行かれたんですか。
はい、でフランスでも同じ思いで同じ活動してる人々がいるんで、フランスの絹文化を復活させようっていうことで頑張っておられる方いろいろいらっしゃるんですよ、
はい、
リヨンにもいらっしゃるしセベンヌにもいらっしゃる。でそういう方々のいわゆる、インタビューもさせていただき、
はい、
またいろいろと映像も撮らせていただいて、まあ、日本とフランス2つの地域にまたがる、まあ、90本のドキュメンタリー映画になるんですけれども
。90分の、
はい、
1時間半、
はい、
わ、
まあ、できたらあっという間に90分が終わるような内容にはしたいなと思ってるんですけれども。
なるほど、はい、これはフランスの方日本の方お互いにとってなんかこういろんなことを若い方もあそういうことがあったんだとか知らないことが分かるっていう素晴らしい映画のようになりますよね。すごいです、
はい、
私実はですね、はい、桑の木オーナーになったことがあって、あのそういうこう活動されてる方がやっぱり京都ですから、はい、あのうん、でもかなり前ですが、ありまして、その蚕、このラジオカフェの机のデスクの上で段ボールの中に蚕が入ってて、
かわいいでしょ、
はい、ただ桑の木、
はい、
桑の葉っぱ、はい、お手に入れるのに結構苦労しまして、某大学にあるっていうのを聞きまして、分けていただいて、あの成長しました。
あ、よかったよかった、
はい、しかしやっぱり眉から、はい、あのその後の姿になりまして、
はいはい、
さあ、 あの糸にはならなかったという、そういう顛末がありますが、だからあのなんかいいなっていうふうに、かわいいなっていう、
そうですね、それと、はい、この養蚕の仕事は特にそうなんですけれど、あのもう農薬は絶対ダメですし、
あ、そうですか、
だって虫ですから、
はい、
あの薬ね、巻くとも
うそんな気持
ち死んじゃいますからね、
はい、
だから農薬はダメですし、
はい、
でまたこの自然と共生しながら自然の循環の中でやっていく仕事なんで非常にいいですよ。私最近養蚕業にハマってますから。
そうですか、はいはい、そしてまたその桑の木が育つような環境というのはセベンヌもそうですけれど、はい、素晴らしいところですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、
一回行ってみたいなっていうふうに思うんですが、そうなんですよ、はい、さあこの、マダム・ソー・セベンヌですが、
はいはい、
蚕様セベンヌはもうちょっとタイトルきっと変わるでしょう、
はい、
あの市民プロデューサーをまだ募集中ですか。
そうなんですよ、あの市民プロデューサーの方、
市民プロデューサーって何ですか。
市民プロデューサーさんっていうのは、
はい、
あの一緒にあのこの映画の趣旨に賛同していただいて共感していただいて、でこの映画作りを応援していただくプロデューサー、市民プロデューサーということで、で一口個人の方は1万円、
うん、
で企業の方は3万円ということで、
なるほど、
で申し込んでいただくと、この映画のエンドロールリングにお名前を載せさせていただくっていう、
はい、
そしてですね、あと例えば京都で、公開上映するときにご招待券を送らせていただくっていうことしかできないんですけれど、
はい、
一緒に映画を作りましょうよっていう意味での市民プロデューサーなんです。
なるほど、
はい、
まあ、そういう形での応援、
はい、そうです
をしていただける方がおられたらということですが、
そうなんですよ、
それは私もぜひ、
はい、よろしくお願いします。
企業団体ではありませんが、
はい、
個人として、
はいはい、
ぜひこの市民プロデューサーになりたいな、応募したいなと思うんですが、はい、どのようにしたらプロデューサーになれるんでしょうか。
でこれちょっといろいろ細かいことを言っちゃうと、
残り1分
です。なかなかあれなんで、はい、ファックスをですね、
ファックス、
はい、023322-0025、
はい、
うん、ここに送っていただいて、これ我々 の, 山形県が今、
はい、
事務局になってるんですが、このお蚕様政策委員会の事務局なんで、
はい、
でここでも市民プロデューサーになりたいんですけどどうしたらいいんですかっていうことをおっしゃっていただいたら、はい、もうきちんと対応していきますんで。
そうですか、
はい
はい、これはぜひこの いろんなこう価値があるっていうか、
はいはい、
またラジオを聞いてらっしゃる方、このファックス0233-0233-22-0025まで、はい、ぜひファックスしてください。いろいろ調べてみると情報どんな映画なのかなっていうのは出てくるでしょうか。
フェイスブックで公開してますので。
そうですか、
はいはい
はい、ぜひご覧いただいて応援してください、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、細尾正夫さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。